皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2019年5月11日にミンフィーネットで発表された、悪性脳腫瘍と診断された我が子が助かったという内容です。それではお聞きください。悪性脳腫瘍と診断された我が子が助かった。文、日本のファールンゴン学習者。私はファールンダーファーを修練して21年近くになります。その期間中、師父は私のためや家族のために多くの苦難を引き受けてくださいました。師父の偉大さと慈悲深さは宣言番号を費やしても語り尽くすことはできません。1、病院で悪性脳腫瘍と診断された我が子が助かった。息子が21歳の時のことでした。ある朝、息子はなかなか起きられず、起きると吐き気がして嘔吐し、激しい頭痛に襲われて救急車で病院に搬送されました。病院に到着すると、医者はすぐに入院する必要があると言って、レントゲン写真を見せながら、とても危ない状態です。うちの病院では治療ができないから転院してくださいと言われました。転院先での診断も同じく、手術をしなければならないが、手術のリスクもとても高いと言われました。その後、私たちはさらに有名な脳腫瘍を治療する専門病院に転院しました。病院の執刀医は、手術が成功しても、もし腫瘍が悪性の場合、放射線治療を受けなければならないし、寿命は長くないでしょう。手術が失敗した場合は、植物人間になる可能性があります。と言いました。私はダーファー弟子です。偶然なことはありません。きっと原因があるだろうと思いました。私はうちに向けて探し、旧勢力の塩梅を全面的に否定しました。うちに向けて探すことを通して、あの頃、三つのことをおろそかにしていたことに気づきました。私は気を取り直して、旧勢力の塩梅を否定し、法を多く学び、初少年をし、功を練り、人を救いました。同時に息子に、ファールンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしいと、念じるように言い聞かせました。息子が入院している間、私は通訳してくれた中国人に、ファールンゴンの真相を伝えました。数冊の日本語版のジャンファールも買ってきました。ある中年女性は私が伝えた真相を聞いて、その本を読んでみたいというので、彼女にジャンファールの本を一冊プレゼントしました。夫の友達が病院に子供を見舞いに来た時も、私は数時間かけてファールンゴン迫害の真相を伝えました。結果、その人もジャンファールの本を持ち帰りました。あの頃はまるで正義と邪悪の戦いのように感じました。私は絶えず初少年をしました。手術の当日、私は絶え間なく少年を発して、息子を見舞いに来た人に真相を伝え、固い信念を持ち続け、落ち着いて心が動じませんでした。私は師父を固く信じ、すべてがきっと無事に終わると信じていました。手術が終わると、執刀医は息子と面会させてくれました。その結果は、レントゲン写真と医者の診断結果とはまるで正反対でした。医者は、手術はとてもうまくいきました。この病院で最も成功した一例ではないでしょうか、と言いました。その時、息子はすでに麻酔から目が覚め、話しかけるとすべてに反応してくれ、そして、私の手をしっかりと握ってくれました。握り拳ほどの腫瘍を検査すると、それは良性のもので、悪性腫瘍ではないとの結果が出ました。ですから、息子は2週間後には退院できるとのことでした。入院している間、私は毎日息子を見舞い、ジャンファールを読んで聞かせました。そのおかげで、息子はとても早く回復して退院しました。慈悲で偉大な師父に感謝いたします。師父は我が子の命を救ってくださいました。 回復した後、病院で再検査を受けました。医者は、これはとても特殊なケースで、極めて珍しいと言いました。私は夫に、シフは息子を救ってくださいましたよ、と言うと、夫も黙認しました。そして夫は、ザンファールを読むことをあっさりと承諾し、その後、毎日シフのザンファールを読み、9項のすべてを通読しました。私は彼のために嬉しく思いました。また一つの生命が正されました。2. シフは母と叔父をまた救ってくださった。母は肝臓がんを患いました。私は母に、シフに助けてくださるようにお願いしましょうね、と言いました。母は信じました。その結果、病気が治り、早くに退院できました。5番目の叔父は骨がんと診断されました。叔父は私が話したファールゴンの真相を信じてくれました。そして、叔父一家全員が、ファールンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしいを念じてくれたため、叔父も全快しました。シフの高等たる仏音は、宣言番号を費やしても語り尽くすことはできません。家族全員を代表して、シフに高等して拝みます。シフに感謝いたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。